理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は111回目です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
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 和田さん、
はい、
レギュラー2回目ですが、
はい、よろしくお願いします。
2回目ですね。
2回目です。
前回いかがでしたか？
前回は緊張いたしまして、だいぶまだまだ喋れていないと。
お、喋り足りなかったと。
ガンガン入っていこうと思いました。
わかりました。ぜひ入ってきてください。
ドーンと来
い。はい、お願いします。
まずはですね、前回の訂正をさせていただきます。
お、訂正。
はい、
はい、
あの地球と月の大きさの例えをしたんですけれども、
地球がバスケットボールの大きさだったらっていうやつですね。
そうです。
はい、
でですね、実は収録の時には、
うん、
バスケットボールって結構大きいよねっていうので、
そうです、
月ってテニスボールだとなんかちっちゃくて、うん、もしかしたらソフトボールぐらいっていう話で、テニスボールかソフトボールかっていう話をしたんですが、
あ、そうでしたっけ。
はい、なので、うん、そんな話をしつつ話を進めてったんですが、
うん、
私が編集の方でですね、キュッキュッキュッキュッって縮めるときに、
うん、
結局私がテニスボールって言って、かおりさんがソフトボールっていう会話に対象になっておりますが、正しく言うと、バスケットボールを地球の大きさとすると、黄色いね、テニスのボールあるじゃないですか。あのくらいが月と。
じゃあ何ですか、私が間違ってたってことですか？
いえいえいえ。なので、誰が間違ってたとかっていうんじゃなくて、配信が、誤解を招く表現でありましたので、ここで訂正をさせていただきますと。
訂正しときます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんでした。
私が、原稿をちゃんと書かなかったっていうのが一番悪いので。
まあ、原稿書いても読まないんですけどね。
うん、というか、前回はちょっとひどかったね。
え？
今回細かく書きすぎて長いんじゃないかって話もあるんですが、
ちゃかちゃかいかないとですね。
はい、ということで、はい、とりあえず訂正でございます。
はい、
で、今回も、
うん、
こう宇宙のスケールの話をするんですけど、引き続きですね、
はい、
和田さんへの質問をお待ちしております。
そうですね、
はい、
質問お待ちしております。
吉安さんへの質問でもまあいいでしょう。
じゃあ、あと2つお知らせがあります。
お、
1つ目は、
うん、
そんなメンバーがブログを始めました。
ブログ。
はい。
そうでした。
ブログって何の略だっけ？なんとかログ。
もともとはウェブログの、略なんですけど。
ウェブログ。
日記的なものでですね。
はい。
なかなかこう、お忙しくて収録に参加できない岩田さんがメインで、
お、
ブログを書いてるんですが、幻じゃないですよ。
レアキャラです
ね。あ、レアキャラね。
うん、
なんですが、ブログだったら、ちっちゃい、ね、空き時間を見つけて書けるだろうということで、岩田さんがメインに書いてるんですけども、他のメンバーも書くかもしれないので。
あ、そうなんですか。
そうですよ。何をおっしゃる。
え、いつの間に。
いつの間にじゃないです。
あら、
ということで、ホームページの方にそんなブログとして載っているので、
はいはい、
お時間ある方は見てみてください。
見てください。なかなか ね
僕も読んでみたんですよ。
はい、
まあ、岩田さんらしいのんびりした感じの楽しいブログでした。
なんか随筆って感じな雰囲気ですね。
文才ありますね。
面白かったです。
うん、
はい、で、最後のお知らせ。
はい、最後のお知らせ。
もうですね、111回なんですが、
111ですよ。
そうです。
あの、次は112ですね。
100回の時にお約束した
お、
プレゼントですね。
お、
じわじわ、
お、
送信が始まっておりますので、もうちょっとすると到着すると思いますので、もうちょっとだけお待ちください。
目標4月中でお願いします。
はい、はがき以外のものが当選した方はですね、随分送ったんですが、はがきだけ滞っております。
はがきプラスアルファ、ちょっと届こうって思います。
正直ですね、
はい、
私が筆不精だったっていうのが一番大きい原因なので。
いや、私も止まってます。
そうなんで、皆さんの 中ではというか、リスナーさんは私と香織さんとかね、いつも一緒におしゃべりをしているので、はがきとかやりとりが簡単って思ってらっしゃる方いるかもしれませんけども、たまにというかほとんどあったりはしないので、私が書いたはがきを香織さんに渡すっていうのが一大イベントだったりするんですよ。
すごいなんか盛大なイベントでしたね。
で、時間合わせて、はがきの相談をしてとかっていうのを、やっと渡せたので、
はい、
もう少しすると。
吉田さんは仕事が終わりました。
はい。
次は私が仕事です。
みたいな感じでですね。もうすぐ着きますのでお待ちください。何人かの方からはですね、住所がわからなかったらごめんなさいって言って、追加で同じ住所送ってもらったりしたんですけど。
ああ、ありがたい。
はい。
はい。頑張ります。
よろしくお願いします。
頑張ります。
もう少々お待ちください。お二人が、そのハガキとか進めてらっしゃるのを横で、こう、進捗状況を拝見してるんですが、大変だーって思いながら見てました。
でも、進捗状況拝見してるのは、あれですよね。メッセージのやり取りでどこまで行きましたっていうのを見てるわけで、書いてるところの机の横にいるわけではないです
よね。それは見られないです。
やばいやばい。
はい。
はい。
ということで、お知らせでした。
はい。
はい、
じゃあ、今日の本編ですね。
本編の方に行きます。で、先週に引き続き、宇宙のスケールの話をしてみたいと思います。
でっかいスケール感、お願いします。
というわけで、先週までの話をおさらいしますね。
はい。
先週は、日本の大きさ、地球の大きさ、月までの距離と月の大きさ、太陽、太陽系みたいな話をしました。
はい、
なんかいろんなものに対等いてどんどんどんどん大きく遠くなってきましたね、
で光の速さでっていうのを使えば、一応太陽系の大きさぐらいまで表せるなっていうので説明すると、地球は直径が光の速さでいうと 0.04 秒、
直径 0.04 秒、
はい、
はい、
で月までは1秒ぐらいかかる光でね、往復すると 2.5 秒だったんでね。
はい。はい、
で、太陽までは500秒。
500秒。
はい。
だいたい8分ちょっと。
8分19秒とか8分20秒。
はい。
一気に遠くなりましたね。
そう。で、地球と太陽の間に水星と金星が回っていて、外に火星、木星、土星みたいなのがこう惑星として回っています。
はい。
はい、
で木星は太陽と地球に比べて、5.2 倍の距離で回っていて、土星は 9.5 倍、天王星は19倍、海王星は30倍と。
どーんと。
バイバイゲームのようにという。
話をしましたよね。
はい。
で、太陽から海王星までは30倍ってことは、さっき500秒って言ってたから、それの30倍で1万5000秒、6時でやると250分ってことは4時間。
おー。すごい速い光の速さでも250分。
そうですね。で、
4時間。
太陽系、今の半径だから直径の話をすると8時間ぐらいかかるというのが太陽系の大きさ。
なかなか太陽系の旅も大変ですね。
広いですよね。
実際にはですね、太陽の重力が及ぶところっていうと、もうちょっと広いところまで、あるんで、
いわゆる太陽系って呼ばれてる、ね、ところですね、はい、
なんですが、惑星が回ってるところだと、片側で4時間強、直径にすると8時間よりも少し大きいぐらいと、いうのが太陽系です。
はい。
NASA が打ち上げたボイジャーっていう探査機は太陽系って言われてるところを出るのに35年ぐらいかかってるんですよね。
おお。
そうです。
この光の速さだったら、まあ、片道で、まあ、地球からだけど、まあ、いや、めんどくさいから、だいたい4時間ぐらいで行くようなところを、35、6年かかって、はい、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと飛んでたわけですね。
そうですね。まあ、まっすぐってよりも、星の間をね、こう、ぐるぐる回りながら抜けていってるので、
まあ、ちょっと寄り道しない
。寄り道はしてるんですけれども、そんな感じで、やっぱ、光っていうのはすごく速いし、探査機も早いとはいえ、そのくらいの何年とか何十年っていう時間をかけて、太陽系の外までの旅を続けたと。で、
はい、
今回は太陽系を出ます。
お、ボイジャーに続いて太陽系を飛び出しますね。
出ますか。
はい、太陽系を出るとですね、
はい、
地球から直接見えるのは、恒星っていう自分で光を出しているような星。
あ、太陽のように燃えてる星ですね。
そうですね、輝いてる星だけになってしまいます。
はいはい、
最近はね、その恒星の周りを回っている他の恒星のにくっついてる惑星、
うん、
他の観測もある程度惑星があったぞっていうのがちらほら見つかってはいるんですけれども、
うん、
惑星を直接見たというよりは、
うん、
その恒星の手前を惑星が通るとちょっと暗くなるよねみたいなのとか、
うん、
すっごい重い惑星が回ると、恒星が揺れるよねみたいな、そんな感じで、まあまあ間接的に見ているものが多いと。一方で、恒星の手前に惑星が来た時に、
うん、
光の、なんていうのかな、惑星の空気を通った光が届くと、
うん、
光の質が変わってどんなものがその惑星にあるかとかっていうのが分かったりとか、そんな細かいことも分かってるんですけども、まあ今日は、
うん、
あの大きさの話をするんで、
うん、
太陽系の外で地球から見えるのは自分から光を出している恒星ぐらいが見えるというふうに大体思ってくれていいと思います。うん、
まあ、とりあえず空でキラキラ輝いてる星っていうのは自分で燃えてる星っていう、まあ、そこイメージですね。
そうですね。で、
はい、
皆さんがというか自分の目で見られるのはそんなもので、
う
ん、望遠鏡を使うとね、この可視光って言われてる目で見えるもの以外で電波が出ているものとか、あとはなんだろうな、電波を通さないものとかが影で見えるとか、
うん、
いろんなものが見えてはくるんですけれども、
あ、特殊な望遠鏡を使うとですね、
特殊な望遠鏡を使ったりすると、うん、そんなのが見えてくるんですが、
うん、
天体として普通に見えるのは、まあ、恒星だけと思ってくれていいと思います。
はい、
さて、
はい、
今度は恒星で太陽からというか太陽系から一番近いのはどこでしょうかっていうことをお話をするんですけれども、
うん、
和田さん調べてきましたか？
はい、調べてまいりました。ですね、
じゃあ、近いところで、なんだろう、普通の人が望遠鏡で見えるような星5、6個。
5、6個。
お
まあ3つ4つでもいいんですけど、
はい、一番近いのはですね、覚えてはいるんですが、
はい、
プロキシマケンタウリっていう星が、はい、
ケンタウル座の一番軽い星、
はい、ケンタウル座のアルファ星と言われてるやつですね、はい、4.2 光年のところにあります。
4.2 光年、
はい、さっき太陽系の直径が光の速さで8時間って話しましたよね。
はい、
で今度は 4.2 年かかるところに星がある。
おー、こう、でもなんか星の位置ってなんとなく全部万光年とかそういう単位かと思ったら、万がつかないところ案外近くにもでも星はあるんですね。
そうですね、 4.2 光年が一番近くて、
うん、
シリウスっていうのは明るく見えますよね。
はい、冬の中で、あ、前天の中で一番明るい星ですかね。
でそちらのシリウスだと、太陽系から 8.58 光年。
じゃあシリウスは、比較的近いところにあるから輝いて
明るく見える
んですね。
う
ん、
そうですね。で、エリダス座イプシロン星 10.5 光年、子犬座のプロキオン 11.4 光年、白鳥座61番星 11.4 光年とかっていう感じで、10光年前後までの星だとこんな感じ。
まあ近い、まあ、比較的宇宙の中では近い星っていうのもまあちらほらとあるわけですね。
うん、そんなところにも光の速さで行って、
うん、
数年
だから、まあ、近くはないけど近い、うん、でも
感覚ちょっとおかしくなってきますよねこの辺、
うん、でも4年前に出した光が地球に今届いてるわけですよね。
そうだから通信できるとすると、
うんうん、
行って帰って8年とか、うん、10年とか、さっき紹介したのと20年ぐらいとか。そうすると、そちらに生物はいますか、いたら返事をしてくださいって言って届くまでに5年とか10年かかって、
うん、
おいるぜ
いるって
言うとまた5年とか10年かかると。
いませんっていう返事はどのくらいかかるんですかね。
ずっと来ないんじゃないですかそういうね、子供のあれじゃないんですかコンコンコン、いますかいませんよみたいなね。
それって普通答えますよね。
まあ、 へそ曲がりな人はそういうふうに答えるかもしれません。
曲がってるかな。
で、今、太陽系の大きさの話をして、
はい、
恒星っていうのがあると。結構スカスカですよね。
そうですね。
あ、まあスカスカ、宇宙の中にポツミンってあるって感じですね。
うん、なので空を見上げて皆さんが見えてる星っていうのは、うん、それよりもずっと遠く、何十光年とか、
うん、
何百光年とか、
うん、
っていうのがありますと。
はい。
で、夜空には、星がポチポチある他に天の川っていうのが見えるんですよね。
あ、
見たことあります。
はいはい、天の川、帯状に広がっている星がいっぱいあるエリアですよね。
和田さんは見たことありますか？
都会ではなかなか見えないですけども、山の方に行ったりすると、
うん、
本当に川のようにというか帯のように見えますよね。
英語だとミルキーウェイって言って、
ウェイ、
はい、
ミルクを流したように
こぼしちゃったんですね。
白っぽい川というかね、
うん、
帯というか。で、これってガリレオさんがね、望遠鏡で空を覗くまではなんとなくぼんやりしたものだと思われていたんですけど、
あ、星ではなくて、
うんうん、
なんか雲のようななんか
筋
ですね。
そうそうそうそう。で、望遠鏡が発明されると、
うん、
それがたくさんの星がちっちゃいというか、
うん、
ちっちゃく見える星が集まってできているものっていうのが分かってきました。
ほう。
さて、なんで帯状に集まっているのか、
うん、そこにいっぱいあるからじゃないんですか。
うん。で、銀河っていうの聞いたことあります？銀河系とか。
はいはいはいはい。太陽系も銀河系の中の一つですよね。
お、じゃあ川合さん、銀河の説明しますか。
銀河。
銀河とは何か。
なんかね、怪しい図が頭の中に浮かんできてるから、ちょっとやめときます。
何が浮かんじゃってるんですか？
それは、なんか、キャラクターが浮かんでたりするんですか？
まあね、うん、まあね、まあね、
で、
まあまあ。
銀河の説明をすると、
はい、
太陽系みたいな、
はい、
中にこう、恒星がありまして、それが、うん、たくさんたくさん集まって、銀河っていう集団になっています。
まあ、簡単に言っちゃうと星の集まりってことですね。
そうですね。で、円盤状の形をしてるんですけど、
円盤っていうと麦わら帽子を2つ上と下にくっつけたような感じ。
私はちょっとね、どら焼きっぽいって言い方をしたいんですけど。
どら焼き、
真ん中がちょっと膨らんでて、
うんうん、
丸くなってる。
あ、なるほどなるほど。どら焼き、うん、いいですね。どら焼き、
ちょっと、黄身がへこんじゃった目玉焼きみたいな。
ああ、なるほど。
まあまあ、真ん中がちょっと膨らんでて、
はい、
中心に近いほどたくさん星があるっていう感じですね。
うん、
これね、写真というかね、想像図、
うん、
みたいなものが、銀河とか銀河系っていうので検索するとたくさん出てくるんで、それ見ていただくと一目瞭然なんですけど、
うん、
ちょっとね、どら焼きっていうと、ぽってりしすぎで、薄い円盤状です。
薄いどら焼きね。
じゃあ、薄どら焼き。
はい、薄どら。
ちょっとね、説明にどら焼きを使うんで、どら焼きっていう、言い方をさせてもらうんですけど。
はい。
で、真ん中と端っこがあるんですけど。
うん。
真ん中から7割ぐらい外にいたところかな。
うん。
その辺に太陽系があります。
あ、太陽系って結構端っこなんですね。
うんうん。でね。
うん。
そのどら焼きの餡の中に入ってください。ずぶっと。
ど真ん中ですね、うん、
はい。で、周りを眺めると、
うん、
まあ、あんこでいっぱいなんだな。
そうですよね。なんか、幸せな世界ですよね。
でも、宇宙はさっき言った通り、スカスカだから、
うん、
あんこの感じを眺めてもらうと、真ん中の方には、すごく濃いあんこが見えるわけ。で、
うん、
反対側にもあんこは、こう、あるんだけど、そんなたくさん見えない。
自分が本当のそのど真ん中にいるわけではなくて、ちょっと端っこにいるって考えるわけですか？
そうそうそう。
で、ちょっと端っこにいると、じゃあ中心側を見れば、
濃い。
すごくたくさんあんが詰まってるところがあるし、自分のところからあんの皮の方を見れば、星は少なくなってるわけですね。
皮の方を見るとすごく薄くて、
うん、
どら焼きで行くと周辺の方を見ても少し濃いところが見えるんだけど、中心ほどじゃない、
うんうん、
でそのあんこが星の集まりなので、
うん、
天の川にはすごく、天の川でも太くて明るいところと、
うん、
そう明るくはないけどやっぱりこう帯状になってるところがあるんですね。
じゃあ天の川っていうのは、銀河系の星が見えてるんですか？
そうです。なので天の川は、ぐるぐるぐるっ と、帯がなんていうのかな、空の中を一周するようにあって、うんうんうん、ある部分が明るさとか太さが濃くて、うんうんうん、そっちが銀河系の中心で反対側が銀河系の端っこ。
あ、そうなんだ。天の川って、銀河を銀河のを見てるんですね。銀河系の星を。
そうそうそう。で、天の川じゃない方はドラ焼きでいうと川の方向ね、あんこの中に入る、
あんでも川側が
寂しい方向ですよね。
一応天の川ではあるけど、どちらかというとちょっと淡い天の川のあたりで、色がすごく星が多くて白っぽく幅も広いところが銀河の中心方向なんですね。おー、
で銀河に名前をつけようということになりまして。
あ、私たちがいる銀河ですね。
そうなんですけど、他にも銀河系ってあるんで、銀河があるんで、うん、
はい、
で私たちが住んでいるというか入っているのは天の川銀河って呼ばれてます、
うん、お天の川が銀河の、天の川が
と言われていたやつが実は銀河だったんで。
なるほど。それで天の川銀河っていうのが太陽系を含む銀河の名前なんですね。
そうです。
他に銀河っていうのはどういうのがあるんですか？
その前に、うん、天の川銀河の大きさの話をしなきゃいけないんですよ。
そうかそうかそうか、まだ大きさ見てないですね。
そうで、さっき太陽系が光の速さで直径8時間とか9時間、
はい、
その周りも含めても、まあ、数十時間ぐらい、うん、
はい、
で隣のピカッと光る恒星までがご近所さんが数光年、
うん、
5光年とかが一番ご近所さんね、
うんうん、スカスカってやつですね。
スカスカ、はい、だから田舎の方に行くと隣ん家までこう回覧板渡すのに
大変ですよね。
歩くと大変みたいな感じ、
うんうんうんうん、
で、それが集まっている、銀河は、
はい、
直径ね、さっきドラ焼きで言うと直径の方が、
はい、
10万光年だから光の速さで10万年。
10万年、
はい、
もう突然桁が上がりますね。
はあ、
で厚み、
はいはい、ドラ焼きの幅ですね。
厚みは1000光年くらい。
それでも1000光年、
はい、
薄いところで1000光年くらいですね。
そうそうそう、
真ん中ぐらいのあんこいっぱいのところはだいたい1万5000光年くらい、結構な厚さになってますね。
太陽系があるところは1000光年ぐらいの厚み、
ね、
っていう感じの、
はい、
大きさ感なんですね。
なんかすっごいでっかいドラ焼きですね
もうそろそろドラ焼き忘れてください。形だけ覚
え
て
、
ということで端から端までは光の速さで10万年、
はい、
厚さ方向でも、1000年ぐらいかかる。でその中の星たちを私たちは結構見ていて、
うん、
でもその銀河っていう形が分かったってことは他にも銀河が見えたっていうのもあるのね、
うん、他に銀河系みたい、銀河系という星の集まりがあるから、じゃあ私たちもそういう星の中にいるんじゃないかっていう逆説的に分かってったことなんですね、
うん、
そうか、自分たちのことは見えないですもんね。
なかなか難しいんですね、中だなので、うん、一応こう細かく観測していくと、
うん、
この辺が濃いぞ、この辺が薄いぞ、あの辺の星はどのくらいの距離にあるぞってやっていくと、
うん、
天の川銀河の形も見えてくるんですけれども、
うんうん、
その前に、天の川銀河の外にも銀河の形をしているものがあって、
うん、
皆さん名前は聞いたことあるかもしれないですけど、アンドロメダ銀河とか、
うん、アンドロメダ銀河ってすごく、なんだろう、写真とかで見て銀河っぽい銀河、なんかちょっと渦を巻いてるような、
うん、
ね、僕らがイメージする時の銀河っていうとあの形ですよね。
うんうんうん、
あれ参考に、
いいね、
ああそうですね、名前も素敵な名前ですよね、
うん、
あれ参考にして僕らの天の川銀河もこんな形じゃないのって科学者の人が考えたので、最初は似たような形って思われてたんですね、
あ、実際は違うんですか？
どうもですね、最近の研究結果によると、あの形とはちょっと違うらしいと。あんなに綺麗に、渦巻いてなくて、真ん中に一本棒が通ったみたいな形で渦巻いてるんじゃないかって最近は言われてます。
真ん中に一本棒が通った、
極端に言っちゃうとですね、あの南の島でファイヤーダンスってあるじゃないですか。
はいはいはい。
棒に火をつけてくるくる回す、
うんう
ん、あんな風にして一本棒があって、
うん、
そこからまあ本当は炎じゃなくて星ですけども、星が炎の軌跡みたいにしてくるくるっと回ってるような格好しててるんじゃないかなと最近は言われてます。
へえ、その銀河系、銀河の、形にもいろいろあるんですね。
いくつかのパターンがあって、
はい、はい、
そのぼやーんとしたやつがあったり、
うん、
その円盤っぽい感じがあったり、
うんうん、
腕が出ていてそれがぐるんぐるんって回っているタイプだったり、もうちょっとあれだと S 字っぽくこう、なんていうかな、腕が出てるけどぐるぐるっと回っている感じのやつっていうのがいくつかあるというのが分かっています。
へえ、今話に出たアンドロメダ銀河っていうのはどのくらい離れてるんですか？
アンドロメダ銀河までの距離は、
はい、
250万光年。
遠い。
ちょっと待ってね。銀河系の直径が、だいたい、
10万。
10万だったのか
?250 万。
25倍ぐらい遠いところに、
はい。
アンドロメダがある。
はい。
って言っても、別にそれは、その中にたくさん星があるわけですよね。
中にたくさん星がありますよ。
ほう。
銀河によっても違ってきますけど、僕らの銀河、天の川銀河だと、だいたい2000億個ぐらい恒星があると言われてます。
2000億個？
はい。で、アンドロメダ銀河はもっと多いだろうと。
多いだろうと。
言われてます。
まあ、星の大きさ結構いろいろバラバラだとは思うんですけど、まあ、簡単なイメージとしては、太陽が2000億個。
はい。
そうそうそうそう。で、アンドロメダは、
はい、
さっき天の川銀河は10万光年っていう直径だったっていう話をしましたけど、
はいはい、
アンドロメダ銀河は20万光年ぐらいの大きさ。
規模もでっかいんですね。
そうですね。で、銀河もなんかちっちゃいものから大きいものまであるようで、ちっちゃいものでは、1000万個ぐらいの星から、100兆個ぐらいまで大きいのまであるようです。ちっちゃいのはね、矮小銀河とか呼ばれているんですけど、
うん、
そのくらいのこうスケールの違いはあるんですけれども、うん、なので、天の川銀河とかアンドロメダは、うん、まあまあ真ん中ぐらい。
アンドロメダで真ん中なんですか？
100兆個っていうのはすごく大きいですから。
うん、そっか、超万。
そうそうそう。
千万。1億の子。億の上か。
そうですね。
なんか、星の数でもなんか、ものすごくドーンと。
星の数ほどって言いますけれども。
星の数ほどの星を称えた銀河があるわけですね。とてつもなく大きな銀河が。
そうですね。っていう感じで、ご近所さんだと、
はい。
銀河としてね、ご近所さんだと、大犬座矮小銀河っていうのが2万5000光年ぐらいのところにあるようで、これちっちゃい。
あ、そっか。アンドロメダは、見た目も綺麗だし、まあ、比較的、まあ、近い、遠すぎはしないっていう意味で有名だけど、もっと近いところにもあったわけですね。
もっと近いところに、ちっちゃめな銀河があったりして、
うんうん、
なかなかね、銀河もいろんな大きさがあったり、遠さがあったりということで、うん、
その一番近いやつは結構小さめの銀河なんですね。
そうですね。
うーん、
我々の銀河系天の川銀河よりも大犬座矮小銀河は200分の1ぐらいの大きさ。
あ、本当にちっちゃいんですね。
かわいらしい、
うん、
で、あと近所の、銀河としては、
はい、
有名なところでは南半球からしか見えないんですけど、
はい、
大マゼラン雲と呼ばれている、
うん、
これ星雲と通常呼ばれてるんですけども、これも銀河。
君が見た光。
星雲違いですね。
僕が見た希望。
ではないです。星の雲ですね。青い雲じゃないです。星雲があって、
はい、
大マゼラン雲っていう雲とか、大マゼラン星雲と呼ばれている、銀河の一つです。
あ、そっか。昔は銀河っていうのだとは思ってなかったから、なんとなく、星の、まあ、もやっぽい感じで星雲っていう名前だったんですね。
そう
ですね。まあ、雲というか。で、それが、いろいろ調べていったら、そこも、まあ、銀河だったっていうので、うん、だから名前だけはまだ星雲なんですね。
そうですね。まあ、大マゼラン雲っていうのが最近の正式名称らしいんですけど、
うん、
で、こちらが、16万光年ぐらい。
16万。
はい、
うん。
これはね、宇宙戦艦ヤマト好きには欠かせない。
そう。
そう。なくてはならないですね。
あ、そうなんですか？
私が小学生の頃だったと思うんですけど、テレビシリーズ宇宙戦艦ヤマト。
はい。
私はイスカンダル星のスターシアっていうメッセージがね、入ってくるんですけれども。
ヤマトが、そういうメッセージを、受信するわけですか？
ですね。これ話すとすっごい長いんで、ちょっと締めるとですね、
はい、
地球は、西暦2199年、ガミラス製の攻撃により、うん、滅亡の危機に瀕しているんですよ。
あ、まず、地球がもう、息も絶え絶えなんですね。
そう。その時に、イスカンダル製のスターシアっていうところから、
うん、
協力してもいいわよ。うちのところまで、来てくれれば地球を助けられるものがあるわって言ってメッセージを送ってくるんですけど、うん、そのイスカンダル星が、大マゼラン雲の中の星で、
うんうん、
その当時、地球から14万8千光年と、
うん、
もう覚えてますよね。14万8千光年離れた、イスカンダル星まで行くんですよ。
そう、
ナレーションをすっかり覚えちゃってましたよね。急げ山と14万8千光年の彼方イスカンダルへっていうの。
そうなんです。
宇宙戦艦ヤマトっていうのは、そのイスカンダルに行く道の途中のお話なんですか？
そう。そこで、ガミラスと戦い、
うん、
その、高速を超えるワープ航法のテストをし、
うん、
っていうのをやりつつイスカンダル星に行き、
うんうん、
いろんなこう、ドラマがありつつ、
うん、
放射能除去装置を持って帰って地球を救うと。
へー。
で、
放射能除去装置がイスカンダルにはあるわけですか？
そうそうそう。ほんでね、うん、その頃は14万8千光年だったわけですよ、大マゼラン雲までは、
うん。
なんですけど、最近こう、うん、大マゼラン雲までの距離がですね、正確に測定できるようになりまして、
はい、
最近の宇宙戦艦ヤマト2199という中では、地球からの距離はイスカンダル星までは16万8千光年と。
あら？
ちょっと
2万光年遠く行っちゃったんですか？
なので、大マゼラン雲までの距離が、明確になってきたので変わったと。
うん、じゃあ今のナレーションは違うんですか？
その頃はそのくらいだと思われていたので仕方がないのですよ。
あれ、ヤマトって最近実写化しませんでした？映画。
実写もあったし、
ああ、やりました。
今年もまた、今年というか去年の終わりぐらいからもあるんですけど。
この時のナレーションはどっちなんですかね？
しっかり見てないんですけど、16万8千光年の方になってるはずです。
なってました、なってました。
はい。
いや、ちょっと遠くに行っちゃったから、ヤマトの旅は少し伸びちゃったわけですね。
まあ、ちょっと大変になりました ね。
ワープ工法がうまく使えるようになってるはずなので。
そうかそうか、ワープの性能も上がったわけですね。
わかんないですけどね。ということでですね。
はい。
銀河まで来ました。
うんうんうんうん。
で、今出てきたのは250万光年とか。
はい。
で、もっともっと遠いところに銀河があるのですよ。
うん、なんかそう考えると、世の中の星っていうのは、全部がどっかの銀河に所属してるんですか？
銀河から外れた星もあるはずなんですが、ほとんどのものは銀河の中で存在をしていて、
うん、
銀河が、またこれがね、均等にあるわけじゃなくて、銀河も、集まってるところと薄いところがある。
銀河の溜まり場。
そうですね。で、銀河と銀河の間は、あんまり物がないというふうになっていて、銀河が、ある程度集まっている、まあ、構造になっていて、
うん、
銀河群とか、 銀河ダーンっていう言い方をするんですけど、
ダーンだダーンっていう感じですね。
銀河のグループね。
お
ー、でこの上に、うん、銀河軍や銀河団がさらに集まって超銀河団っていうのがあったりして、
えダダダダンって感じですか。
でこの超銀河団が、集まってるわけじゃなくて、うん、なんていうのかな、均等に並んでるんじゃなくて、
うん、
ある濃いところと薄いところがある、
うん、
っていうふう
に。じゃあ、まあ濃いところって言ってもそれでもまあそんなに銀河同士が近いわけじゃないんでだろうけど、
うん、
薄いところは本当に何も星がないようなエリア。
銀河がなくて多分星もほとんどない。
うん、うん、あっても
超空洞と。あ、そうそう、ポツポツとしかなくて、
うん、
その空間、
はい、
超空洞、空洞ね。
空洞にも超がついちゃうんですか。
そうそうそう、の直径が1億光年ぐらい。
そんなにすっからかんなんですか。
で、その空洞の周りに濃いところがあって、
うん、
で、その銀河、超銀河団の中に銀河団があって、うん、銀河団の中の銀河同士は、何百光年か離れている。
うんうん、
みたいな感じになってます。
なんかスケールも何のへったくれもないですね。なんか
いやいや、そのスケールの話をしているのでもうね、なかなか難しいんですよ。
なんかそんなこと考えると、よ、あの夜見えるいわゆる星って呼ばれてる輝いてるものは、なんかよく見てみるとほとんどが銀河なんですかね。
いや、
星1個っていうのも見えてるんですか。
ほとんど見えてるものの多くは天の川銀河の中の恒星が見えてます。
あ、ほとんど天の川銀河が見えてるんだ。
そうですね、遠くに行くと光は弱いですし、
うん、あ
ー、なので、うん、遠くのものはだいたい高精度の望遠鏡でとても暗いものが見えるとか、
うん、
そういうのが多いですね。
まず普通に個人で持ってるような双眼鏡とかそういうものでは見える星はほとんど天の川銀河の星なんですね。
で、いくつか近所の銀河が見えたり、
うんうん、
っていう感じが目で見える星たちです、う
んうん、集まっているから、まあ、光も強いと、
はい、
先ほど出てきたアンドロメダ銀河は実は肉眼でも見えます、
うん、
空の暗いところでよく見てるとなんとなくぼやっとしたものが結構な大きさを持って広がってるのが見えますよ。
はあ、まあそういう、それを見るためにはまず広いところにね行かなきゃいけないわけですよね。夜
暗くて
開けていてね。
そうですね、
なかなか難易度高そうですけど、でもでも一度でいいからそのアンドロメダ星雲、綺麗な渦巻いてるのを見てみたいなとは思いますね、う
ん、高性能の光学望遠鏡で見れば、
はいはい、
アンドロメダはある程度見えるのかな。あと、さっき言った、イスカンダル星があると言われているですね、
うん、
大マゼラン、
そう、大マゼランとかであれば、光学望遠鏡で、チコチコチコチコっていうのがある程度見えるんじゃないかと思います。
じゃあそこには放射能除去装置があるということの思いを馳せながら見るわけですね。
大マゼラウンも肉眼で見える天体になってます、
うん、はい。
大マゼラウンは結構な明るさで見えまして、
うん、
世界一周したマゼランって覚えてらっしゃいますかね。
はいはいはい、
マゼランが航海の途中になんか空に雲がいつも浮かんでるって言って記録を取ってたんですね。
あ、なんとなくぼやーっとしてる、は
い、そうなんです、そうなんです。なんか夜なのに明るい雲が見えてるぞと、
うん、
でそこで後々マゼランが記録を取っていたからってことで大きい雲と小さい雲、大マゼラン雲と小マゼラン雲っていう風に名前がつきました。
へえ、じゃあ昔は目で普通に見えていたわけですね。
今もだから南半球に行くと見える
普通の星とはちょっとなんか違う、もやっとした感じで見える。
はい、
そうです、もやっとして、
へえ。
なので、南半球の人々にとっては、うん、空でもやっとしたものが光ってるのは当たり前だったんですけど、
うん、
その北半球の人たちには、うん、マゼランが発見したと言われている、大マゼランですね、
うん、
はい、
はい、
で、だんだんスケールが大きくなってきました。
なんかダンダダンのところから超ダーンって感じだよね。
そう、 さっき言った数億年、数億光年の、
はいはい
隙間がある端っこに銀河団というか、はい、超銀河団がある構造が、こう、うん、泡のように広がっていて。
泡？
そうなんですよ。さっき、何もない空洞があって、その周りに銀河団があるって話したじゃないですか。
うん。なんとなく、なんだろう、蜂の巣みたいな、縄？ネット？網？
網っぽい。
うん、
でも三次元空間なので。
そっかそっかそっか。三次元の泡というか縄だから、泡っぽく出るわけですね。
そう、石鹸が泡だった時の、うん、こう泡の、うん空洞と周りの石鹸水、うんうん、
空気のところとそのシャボンのところってことですね。
そうですね。そんな感じでこう広がっていて、うんうん、その構造が宇宙空間の中に広がってるっていうのが宇宙の構造になってる。
泡の中に私たちは住んでたんですね。
泡の空洞じゃなくて、
泡の
シャボンというか石鹸水の中の、ちっちゃい粒の中の塊の中の
うにょ
っていう、
うん、うん、うん、プチっていうところに私たちは住んでるわけですね。
で今、地球のとか、人間が作った、天体望遠鏡、電波も含めてなんですけど、
はい、
で見える最も遠い天体が、130億光年とか140億光年離れたところの天体を観測できているというのが一番こう新しい発見ではあるんですけれども、
うんうん、
でさっき言った1億光年とかっていう、
うん、
なんていうの、泡みたいなものの、
はい、
がたくさんある中で、130億年の140億光年の、先のものが見えて、
うん、
で、そのくらいの先のことが見えて構造がある程度分かってくると、今度は宇宙の大きさというかですね、地球からどのくらいの範囲だったら見えるかっていうのが分かってて、
まあいろんな星を調べていって距離を計算して少なくとも宇宙っていうのは見える一番遠い星よりかはちょっとは大きいって感じですもんね。
少なくともそこよりは大きくて、
うんうん
計算をすると出てくる数字で、うん30億光年分ぐらいまでは地球から、見えるところがあると。
うん。それがまあ、地球から観測できる一番遠くの星っていう感じなんですね、イメージとしては。
遠くの星というか、一番遠くの現象というか、光というか。
うん、だから、まあそこから宇宙もそんなもんだろうと、とりあえずは。
それが片側なんで、反対側にもそれだけ見えますよね。
うん。宇宙も一応、球体というか、
いや、
宇宙の端っこ？宇宙の果て。
宇宙の果てって、あるかどうかは何とも言えないんですよ。
なんかあるようでないようで、なんかね、なんか、それ考え始めると頭がなんかぐるぐるしちゃいますよね。
うん。
とりあえず、
はい。
地球から見える観測可能って言えばいいのかな。
うん。
領域は、半径、要は地球から見えるところで450億年とか465億年というのが今出ている数字ですけども、
うん。
が見えて、
うんうん。
で、両側にあるから、少なくとも宇宙の大きさは、900とか930億光年分ぐらいの大きさは、広がりは、あるだろうと。
ほ
う。そこから先にどのくらい広がっているかというのは、
うん
想像とか、あと、こういう過程での計算っていうのはできるんですけれども、
うんうん
具体的にどのくらいの大きさっていうのは、まだ観測されているわけではなくて、このくらいの大きさだろうというふうなものしか出てないというのが今のところですね。で、我々が普段見える、
うん
目で見えるところは、何百万光年っていうところの銀河が目で見える最も遠いもので、で、多くの星は何十万光年というか10万光年以下の星たちがほとんど見えていて、すごく明るい星のいくつかは 通光年のところにあって、
うん、
で太陽系の中の惑星たちは光の速さでいうと数秒から数時間の範囲にあるという感じのスケール感、
うんうん、
でその光は地球の端から端まで直径分動くのには実は 0.04 秒しかかからなくて、
うん、
っていう世界に私たちは住んでます、
うん、なんかうーんと全部任したって感じだな
そんな感じでですね、
はい、
宇宙のスケール感っていう話をしてきました。
感でしたね、
はい
はいはい、
でなんだろうな、やっぱりすごくさっきも皆さん言ってた通り、
うん、
どんだけ大きいか全然想像がつかないよって言ってたじゃないですか。
ねえ、なんか数字、ね、数だけ見ていけば単位が変わってるからふんふんと思うけど、ね、それが光年だったのか万光年になってとか、
うん、100万光年になり億光年になり、
なんかどんどんどんどんでかくなってきますね。
そうですね、
うん、
そんな感じの、まあ、宇宙の広がりが、
はい、
少なくとも数字では説明ができるぐらいにはなっているので、
うん、ふんふんふん、
なんとなくこう空を見上げるときとか、
うん、
天気予報でひまわりから写真が来たりするじゃないですか。
最近サンプルのやつとかもいろいろね、
そうそうそうそう、
公開されてますもんね。
っていうので、あ、このくらいの大きさなんだなと、あ、これよりもすごく遠いんだなとかっていうのを思い浮かべていただけるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
頭の能力の限り想像はしてみますが限界かもしれません。
はい、
はい、
では、お便りの送り先とかその他告知をお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは理科@0438.jp 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますのでぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますのでフォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、和田さんどうでしたか。
いや、数字の上ではわかるんですけどやっぱ実感としてはなかなかつかめないですよね。
そうですね、つかめない感じを感じていただくのがいいか
な。すごいんだなっていうのを、
まあ今後洗濯機でね、わーっと洗剤泡立てたら、あ、宇宙ってこんな感じなんだなと思えばいいって感じですかね。
そんなのも思い浮かべていただけるといいかなと思います。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間 B111 回お送りいたしましたのは、吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。